僕は、ハノン反対派で、
ハノン反対派である。
ハノンを、ね、みんなハノン弾きなさいって言うと、みたいなね、ちょっとこう最後みたいにずれてたりとかして、これ、なんか意味があるのかな と思うんですよね。それやるよりは、もちろん早いものを弾く練習はそれはそれで必要ですけど、それやる時間があったら、こう、一音一音、自分の指はちゃんと動いてるのかどうか。で、この打鍵した時に、ギュッて力が、変な力が入ってないかどうか、とかね。これだけ上手に、今3、4で弾いてますけど、これだけ上手にできるようにするとか、2で押さえたまんまで、3、4を動かしてみるとか、それをちょっと開いてみるとかね。それを、リズムにしてみるとか、もういろいろやりようがあっ
なる
て、
ほど。なんかブラームスの練習曲みたいなものにそういうのあった
あ
よう
ります、あ
な。
ります。いろいろあります。
ね。
あと最近話題になっているのが、ドホナーニ。
はい。
ドホナーニの練習曲に、どんなだっけな。これ1、2、5で押さえて、こういうこと、よく僕もレッスンの中でやってて、こういうのは大事だと思
こ
い
れ
ます。
は先生が小さい頃からやっぱり、
あ、いや、全く、
それをやっていな
僕
く、
は、
教える立場になって気づいたというか。
教える立場もですし、僕はこんな話をいろいろしときながらあれなんですけど、基礎練が大嫌いだったんであ
、
す
そ
よ。
うなんですか。
もう基礎練も部分練習も、リズム練習も、ゆっくり練習も大嫌いで、とにかくテンポで弾くのみっていう子供だったんで、
じゃあその先生の基礎はどこで養われたんでしょうね。
僕の先生たちが粘り強くやってくださった。もう、
あ
そこだけは自分ではもうどうにもならなかったと思うん
あ。なる
で、
ほど。
そう、だからやる気なくてもやってこなくてももう粘り強くやってくださったんで、本当にありがたかったですけど、でも小さい頃にそういうのをひたすらやってる子たちのようには指は動かないんですよ、やっぱ
い
り。
やいや。
いやいや、本当に。でも、それでもね、多分、生きてきた中で今が一番動くと思うんです
生
よ。
きてきた中で今が一番 動
そう
く。
そうそう。だから、この年になってもピアノってテクニックも上がるんだなっていうことを実感し続けてて。ショパンエチュード全曲初めて弾いたのが8年前なんですよ。32だったのかな、まだ。それまでショパンエチュードなんてもうちょっと無理と思ってて、まあ、いくつかの弾ける曲は、得意曲はあったんですけど、
意外ですね。
もう全然そのテクニック的なものは避けて避けて通ってたんですけど、ちょっとこれではいけないなと思って1年延期して、
どうでした？
いや、もうしんどかったですよ。
しんどかった。
あんなにしんどい曲集はないです
松
ね。
本先生でさえしんどかったと。おお。
僕の今までやった中で、ベートーベンのハンマークラヴィア・ソナタとショパン・エチュード全曲。これがもう二つのしんどいトップ2。ハンマークラヴィアもその後山ほど弾いて、割と楽になってきたんですけど、ショパンエチュードは未だにしんどいです
なる
ね。
ほどね。
まあ今でも、ピアノに向かって、まあすぐ弾く時もあるんですけど、まずは10の2をさらうっていう。で、まあ僕の場合はゆっくりやってちゃんとほぐした方が、結果的にうまくいくので、
今ぐらいのテンポで、
そうです
もう
ね。まあ、
ちょい。
早くても、このくらいかな。で、時にはもう、ここだけ、どういうふうに指を動かしたらうまくいくんだろうっていう研究してみたりとか。とか、10の1も苦手なので、こっから から、この4から5がね、すごく苦手で。で、なんで苦手かっていうと、4を弾いてる時点で、あ、これも後から分析して分かったんですけど、なんか弾けない。どうやったら弾けるかな、ゆっくり練習してもリズム練習してもなかなか弾けないと思った時に、4を押さえてたら5が突っ張ってることが分かったんですよ。
はい、
でもそれ自体を直さないと、
なるほど、
先にいけない、僕の場合はね、
はい、
なんとなく弾いてるうちにそういうのができちゃうタイプの人もいるので、そうしたらまあ深く考えなくてもいいんですけど、
うん、
テクニックはね、できればいいだけですから。僕はそうはいかないので、もう根本的にそこを直さないといけないので、
はい、
もうこうやって4と5をどうやったらいいのか、肘はどういうポジションで、手首はどういう風にしたら力が抜けてて、5の指はどっち向きに動けばいいのか、もう山ほど考えるわけですよ。考えるっていうか、まあ半分は感覚なんですけど、
ですよね、
一番自分が楽な感覚で、しかもスッとスムーズに動いているポイントはどこかを探すんですよね。
これは見つかったわけですね。
一応見つかったんですけど、それをパッと曲に活かせるとこまでまだ行ってないので、これができればね、だいぶだいぶいろんなものができるようになるはずなんだ。
なるほど。
うん、
そう考えると、まあ先生レベルではもちろんないんですけど、まあ、我々にとっても弾けないところがあった時に、
うん、
そういう、なんでしょう、とにかくがむしゃらに練習するのではなく、
うんうんう
ん、なんかこう体の使い方に意識を向けたら意外に解決策があったみたいな部分はあるかもしれないですよね。
山ほどあります。
そこなのかもしれないですね。
うん、だからやっぱりよく考えてる人は、
うんうん、
そういう部分がどんどん伸びていきますよね。あと、まあ動物的な感覚がある人ね。それも運動神経的に、そういう人もなんとなく弾けちゃうので。
そういう方もいますもんね。
います。僕の生徒にも、うん、指は何も苦労しなくても回るっていう、
うん、
子がいて、
羨ましい方
だ。だってそんなに指回るようになったのって言ったら、特にみたいな。羨ましいですけどね。
ですよね。そう考えると、やっぱりレッスンにおいても、その生徒さんの、
うん、
何か問題である部分を我々がやっぱりこう探してあげて、うん、一緒になってこう、
うんうん、
探してあげるのが、まあ、一番早いのでしょうね。
そうですね。
うん、
だから常に、まあなかなかね、意識してないと、毎週見てるとやっぱりその慣れちゃうし、自分も、
うん、
この子はこういうもんだよなみたいな感覚もどっかに出てきちゃうし、ね、そうそうそう、うん、でどうしても先週やったあれできてるかなみたいな目の前のことにとらわれちゃうことがあるのでまあね、そんなに人に偉そうに言えるあれじゃないんですけど、でもなるべくその完成じゃない、理想形を常に頭に思い描くようにしていて、
うん、
でその、直すべきはその理想形に対して足りない要素なわけなんですよね。これを直せ、これをこうすればここにたどり着けるじゃなくて、ここにたどり着くためにはこれが足りない、うん、こういう音楽をしてほしいけど、うん、そのためにはこれがちょっと足りないなっていうのをなんとなくこうイメージしながら、
なるほど、
感覚的に見つけていくんですよね。
生徒さんの理想のものがあって、
うん、
そこに近づけるための指導。
そうですね。生徒のというか、自分の中で、
自分の中で
音楽家としての理想像みたいなのが、
なるほど、
あって、で、それをその、まあ、ね、自分じゃないですから、いろんな理想像、そう、いろんな理想像を頭の中に描けるっていうのは、
あ、
教えるっていう意味ではすごく
大事です
ね。大事なんですよね、
うん。
自分が演奏するんだったら自分の理想像だけでいいんですけど、相手は、ね、人なので、
うん、
だからいろんなその古今の名演奏家を聞いて、 全然自分の引き出しにはなかったけど、あ、こういう世界もあるのかっていうのを、
うん、
山ほど知ってると、あ、この子はなんかこれができた方がいいんじゃないかと思ったけど、実は違ってこっちに向けていったらいいんじゃないのかなとかそういうのも見つかってきますし、ね、
うん、
うん、面白いですよ、そうすると。
そうですね、
うん、
なるほど。まあ、脱力についておそらく何時間あっても語り尽くせない部分があると思いますので、
はい、
またね、あの松本先生の、同様の講座があった時にはぜひご参加してみてはということですね。
はい、はい。